お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコロサイ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙1章17節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
コロサイ人への手紙一章の学びをしていますが、17節。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。キリストの神性を証明する5つ目の身分証明は、巫女は万物よりも先に存在したということです。神のすべての満ち満ちたご性質は受肉前のキリストに宿っており、そしてそのご性質は受肉されたキリストにも宿っています。コロサイ人への手紙2章の9節にはこのように書かれています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。ですから私たちはこのキリストにあって完全にされています。主は万物よりも先に存在しておられました。キリストの神性を証明する6つ目の身分証明は、万物は御子にあって成り立っているということです。主がすべてのものを統合しておられます。主が被造物を維持し管理しておられるのです。成り立つというギリシャ語は、スニステイミーという言葉で結合するという意味があります。この同じ真理がヘブル人への手紙の中にも繰り返されています。ヘブル人への手紙1章の3節にはこのように書かれています。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。コロサイ人への手紙1章の18節。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。キリストの神性を証明する7つ目の身分証明は、巫女はその体である教会の頭であるということです。この箇所はコロサイ人への手紙の鍵だと思います。エペソ人への手紙では、教会はこの地上の世界でキリストの体であるという事実を強調しました。ですから強調点は体にありました。コロサイ人への手紙では強調点は体の頭である主イエス・キリストのご人格にあります。エペソ人への手紙にはこう書いてありました。エペソ人への手紙1章の22節。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。そして最後にピリピ人への手紙では、足を持った教会がこの世を歩いているのを見るのです。私たちは教会の経験、信者の経験を見ます。エペソ、ピリピ、コロサイ人への書簡は、一組の書簡なのです。キリストは死者の中から最初に生まれた方です。主は眠った者たちの初歩です。主にあって亡くなった人の体は眠りましたが、その人は主のもとに行ったのです。 キリストがご自分の教会をこの世から連れ出すために来られるとき、その体は主のよみがえりに従ってよみがえらせられます。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされるのです。よみがえりについてパウロは第一コリント人への手紙15章の42節で次のように述べています。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、復活するとき私たちはちょうど主のようになります。第一ヨハネ3章の2節にはこのように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なんならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストの神性を証明する8つ目の身分証明は、こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたということです。神様のすべての被造物を通してキリストの御心が成就しなければなりません。キリストの御心が成就することが神様の御旨です。神様はためらわれることなく、妥協されることなく、目標に向かって進んでおられます。その目標とは、イエス様を今日神様に対して反抗しているこの世の王座につけることです。それが神様の目的なのです。コロサイ人への手紙1章の19節。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、キリストの神性を証明する9つ目の身分証明は、神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせておられるということです。満ち満ちた神の本質というギリシャ語はプレイローマというギリシャ語で、この言葉はこの書簡の中で最も大切な言葉の一つです。ピリピ人への手紙ではケノウ、無にするというギリシャ語が重要でした。つまりその言葉は、キリストがご自分を無にして、しもべとなられたことを強調していました。主は父なる方と共に持っておられた栄光を無にされました。しかし主は、ご自分が神であられることを無にされたのではなかったのです。主はこの地上に来られた時にも、神であられました。プレイローマ、すなわち神様の満ち満ちた本質が、主のうちに宿っていたのです。主がこの地上におられたとき、プレイローマ、神の満ち満ちた本質はイエス様と共にありました。主は 100% 神様でした。99.44% ではなく、100% 神様だったのです。2000年以上も前に、マリアの懐に抱かれていた、あの小さな赤ん坊は、あまりにも無力に思えますが、主はこの宇宙を一言で消し去ることもできたのです。主は人からの人です。主は神からの神です。それが主なのです。コロサイ人への手紙1章の20節。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。その十字架の血によって平和を作りとは、主が十字架上であなたの罪の代価を支払ってくださったことにより、神様と罪人であるあなたとの間に平和が作られたという意味です。神様は今日、あなたに対して、君は私にずっと反抗してきた。君は罪人だ。だから私はそのために君を罰しなければならない、などと言われることはないのです。むしろ神様は今日、失われた罪人に対して全く違うことを言われるのです。私はすでに罰を担った。私はすでにあなたのすべての罪の代価を支払った。あなたが私のところに来られることを知ってもらいたい。 キリストイエスにあって平和がすでに作られた。もしあなたが向きを変えて私のところに来ればそれでいいんだよ。パウロがイエス・キリストによって神との平和を持っていますと書いたときに意味していたのはこのことでした。主の十字架の血を通して平和が作られました。パウロは罪の許しを十字架の血とまさに一緒に置いています。神様はあなたの罪を完全に許すことがおできになります。なぜなら代価はすでに支払われたからです。イエス様がご自分の十字架の血を通して代価を支払われたのです。だから義なる神様があなたを許すことがおできになるのです。またここには御子によって万物を御子のために和解させてくださったからですと書かれていますが、和解は人間に対するものです。そして贖いは神様に対するものです。神様は今日すべての人間に、今あなたは私と和解するかと言っておられます。これは人間がしなければならない決断です。パウロはこのことをコリント人への手紙の中でとてもはっきりと次のように説明しています。第二コリント人への手紙5章の18節から20節。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなたに願います。神の和解を受け入れなさい。とても多くの人々が神様を勝ち取るためには人間は何かをしなければならないという考えを持っています。しかし神様があなたを勝ち取ろうとしておられるのです。神様は人間にご自分と和解するようにと求めておられるのです。万物を和解させてくださったからですという言葉から、すべての人が救われるのだという愚かな考え方をする人たちがいます。これを理解するためには、私たちはここの文法に少し注意する必要があります。万物とは何でしょうか？この万物は、和解に定められている和解されるべきすべてのものに限られていることがわかります。パウロが次のように言っているピリピ人への手紙3章の8節を見れば助けになります。ピリピ人への手紙3章の8節でパウロはこのように述べています。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。ここでパウロが言っている一切のものとは何でしょうか？パウロは世界中のすべてのものを言っているのでしょうか？いいえ、そんなことはありません。このすべてのものは、パウロが失わなければならなかったすべてのものを指しているのです。この直前の箇所では、パウロは自分の人生の中のすべての宗教的な利益を数え上げました。パウロが損と思っているのはそのような意味でのすべてのものなのです。逆から言えば、パウロが持っていなかったものは損になることはできません。またここには、地にあるものも天にあるものもと書かれていますが、パウロが和解に定められているすべてのものを制限していることがわかります。彼は地の下にあるものについては言及していません。エペソ人への手紙1章の22節にはこのように書かれています。また神は 一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。主の足の下に従わせられる一切のものとは何でしょうか。ピリピ人への手紙の中でパウロは2章の10節で、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめと書いています。すべてのものがイエス・キリストが主であることを認めるようになるということに注目してください。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてです。しかしこれはすべてのものが和解させられるということを意味しているのではありません。パウロは地の下にあるものが神様と和解させられるとは言ってはいないのです。すべてのものがうまくいくという偽りに耳を傾けないでください。天にあるものも、地にあるものも、神様に和解させられますが、地の下にあるものは違います。地の下にあるものは、主にひれ伏さなければなりませんが、主と和解させられることは全くありません。ですから私たちは、今この時に神様と和解する必要があるのです。また天にあるものとありますが、私たちが天にふさわしく整えられなければならないだけでなく、天も私たちを受け入れるのに準備しなければなりません。主イエスはヨハネ14章の2節で次のように言われました。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。受肉によって神様が人間のところに降りて来られました。イエス様の血によって人間は神様のもとに携えて行かれます。ヘブル人への手紙9章の23節から24節によれば、この血が同時に天のものを清めるのです。そこにはこのように書かれています。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのです。天もまた和解させられなければならないのです。コロサイ人への手紙一章の二十一節。あなた方も、かつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、あなたが神様に反抗していた間、また悪の技をしていた間に、神様はあなたをご自分と和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となってと書かれていますが、これは道徳的に離れると同時に、神様から心において離れるということがあるのだということを思い起こさせます。とても多くの人たちが、人間が失われているのは何かとんでもない罪を犯したからだと思っています。しかし人々が失われているのは、心において神様から離れているからなのです。心において神様から離れているというのが、今の時代のいわゆる知的階級と呼ばれる人たちの神様に対する激しい敵対心を説明していると思います。神様に対するあからさまな憎悪と敵意が存在しています。人々の知性と心が神様から離れているのです。コロサイ人への手紙一章の22節。今は神は、御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を、清く、傷なく、非難されるところのないものとして、御前に立たせてくださるためでした。御子の肉の体においてとありますが、ここに明白に、キリストが苦しまれたことが宣言されています。 それは見せかけだけではなく、主は本物の体にあって苦しまれたということです。このことはパウロの時代の異端の一つであるグノーシス派に直接反撃しました。またここには、あなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして、見舞いに立たせてくださるためでしたと書かれています。傷がないことは、旧約聖書の中の生贄の動物の必須条件でした。私たちは誰も神様に完全さを提供することはできません。そして神様は、完璧でないものは何も受け入れられることはおできにならないのです。私たちが自分たちの行いや性格によって救われることができないのはそのためです。私たちは全く義なる神様の要求に応えることはできないのです。それでも神様は私たちを傷のないものとして立たせてくださることがおできになるのです。なぜなら神様が私たちの身代わりとなられたからです。第二コリント人への手紙5章の21節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様が私たちを義としてくださるのなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。コロサイ人への手紙1章の23節。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。この説は将来に基づいた条件の条項ではありません。ここでパウロが使っているただしという言葉は議論のただしです。もし何かが本当であるなら、何かがこうなるべきであるという意味ではありません。むしろもし何かが本当なら、何かはすでにそうあったことを意味しています。パウロの要点は、私たちはすでに和解させられたのであって、それは達成された事実であるということです。ですからもしあなたが今日神様の子供であるなら、あなたはしっかりした土台の上に固く立った信仰のうちに歩み続けることができるということです。そしてあなたはすでに聞いた福音の望みから外れることはありません。またこのパウロはそれに仕えるものとなったのですと書かれていますが、パウロは振り返ってイエス・キリストに仕えるものとなった輝かしい特権を愛していました。イエス・キリストに仕えるものとなることは、誰にとっても最高の名誉であると思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、キリストのご人格というテーマで、コロサイ人への手紙1章17節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。